報道されない世界がある。グローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ。バジル・ホキンスです。
岩根あずさです。
今日のポッドキャストのテーマはコロンビアの改革です。
はい、コロンビアという国なんですが、南米の北部に位置する国です。この国では1960年代から紛争が続いていて、貧困問題だったりいろいろな社会課題を抱えてきました。この国で初めての左派政権であるペトロ大統領が率いる政権が2022年に樹立しました。
はい、で選挙前からも掲げてきたんですけれども、就任してからも実現に持っていこうとしてる結構大胆な改革がたくさんあるんですよね。武力紛争が続いているっていうこともあって、全面和平っていう計画を打ち出したり、貧困や格差を緩和するための複数の法案を通そうとしたり、また環境に優しい経済に転換させようとしている、そういう関連の政策もいろいろ打ち出してるんですね。まあしかしこれだけのたくさんの改革を出そうとするとうまくいくのかなと思うのも自然だと思うんですけれども、まあ政権を取ってから2年が経つんですけれども、実際どうなってるのか、うまくいっているのか、それも含めてコロンビアの改革を見ていきたいと思います。
そこで今回のポッドキャストでは、まずはじめにコロンビアが抱えてきた問題について、2つ目にペトロ政権について、最後に改革の行方という3つの視点からお送りします。ではまずはじめにコロンビアが抱えてきた問題について見ていきましょう。
はい、まあ、コロンビアの昔の歴史を詳しく紹介する必要はないかもしれないんですけれども、やっぱり格差や武力紛争の問題があると、そのルーツをある程度探る必要があるかなと思いますね。今のコロンビア、まあ、その国境も含めてですけれども、その今のコロンビアが存在する前から、まあ、複数の民族だったり、まあ、政治形態を持つグループが住んでいたんですけれども、16世紀あたりになってくると、今度スペインがこの地域に進出してきます。でやがてコロンビアを含めてその周辺国を植民地化していきます。で植民地化っていうのは、やっぱりその現地にある資源を略奪するっていうのがポイントになるので、まあ、まずそこに住み着いたり、その土地を略奪したりするわけですね。でその土地をどう利用するかっていうと、まあ、まず農業ですよね。大きなプランテーションを作って、スペインが欲しがるようなものを作ってたり、あるいはその販売できるようなものを作ったりするんですね。まあ、サトウキビだったり果物だったりと。でその一環でその先住民に対して強制労働制度を導入するんです。まあ、つまり一定程度の時間をただ働きさせられるわけですね。まあ、奴隷制度の一環とも言えるかもしれないですね。まあ、そういうような歴史を持ってる地域ですね。
はい、その後1810年代になると、コロンビアが今のパナマと呼ばれている地域とベネズエラと呼ばれている地域とともに植民地主義から独立を果たしていきます。ただその後1830年になると、ベネズエラが今度はコロンビアから分離します。そして1903年になると、今度はパナマがコロンビアから独立して、今のコロンビアの形ができていきます。このパナマの独立の背景にはアメリカの存在というのがあって、アメリカはこの時期パナマ運河を運用して開発をして、その利益を得たいという思惑がありました。さらにアメリカの存在というのはコロンビアにとっても非常に大きなものであって、というのもコロンビアというのが非常に果物の栽培に適した気候です。そこでアメリカの果物会社たちは、ここでたくさんの果物を栽培して販売したいということで、 コロンビアに進出していきます。この進出の過程でコロンビアの現地の人たちを雇ったりということが行われるんですが、そこでもやはり低賃金の問題、労働環境が悪いという問題が起こっています。
はい、しかしこれただの果物企業ではないんですね。当時にしては非常に大きな企業だったんですね。でそんな大きな企業がコロンビアのような、まあ、まだ政治的に弱くて貧困が蔓延しているところに進出してくると、それがやがて政治的な影響へと変わっていくんですね。でこれが後にバナナ共和国っていう現象として表現されるようになるんですけれども、その仕組みとしてはですね、アメリカの大きな果物企業が小さな弱い中南米の国々に入っていき、大きなプランテーションを展開させていきます。で、たくさんの土地を入手しつつ、労働者に対しては低賃金で働かせると。そこに対する国民や政府の不満があれば、その果物の企業が力があって、お金もあって、抑えることができるんですね。で、それでもできなければ、これアメリカの企業なので、アメリカ政府にちょっと待ってって、このコロンビア政府が厄介なことしてるんだ、助けてって言ったら、アメリカが政治的な圧力をかけたり、場合によってはクーデターを起こしたり、あるいは米軍を進出させたりとか、そういった仕組みができてしまうんですね。なので、バナナなどの果物をめぐって、アメリカの企業もしくはアメリカの政府がその現地政府に大きな影響力を与えてしまう、まあ操ることができてしまうというのがバナナ共和国状態だというふうに言われてきたんですね。で、これはコロンビアでは本当に大きな問題になっていきました。1928年にバナナ虐殺と呼ばれる事件も発生しています。まさにそのアメリカの果物企業のプランテーションで、この賃金じゃ働けない、こんな労働環境では働けないとストライキを起こした労働者たちに対してコロンビア軍が出動して発砲するんですね。たくさんの人が殺されるという事件ですね。まあバナナという言葉何度も出てきてるんですけれども、決してバナナだけではなくて、まあサトウキビもあったりコーヒーもあったり、いろんな農作物が作られていくような経済になりました。
はい、植民地主義から外資系の果物会社の進出という背景を経て、コロンビア社会というのが非常に格差の大きな社会になっていきました。というのも、土地をたくさん持っている地主とそうでない人たちの収入の格差だったりとか、そもそも持っている資産の額でも非常に差が開いてしまうような不平等な社会というのができていってしまいました。21世紀に入ってからのデータでは、コロンビアの農地の約半分がわずか 1% の富裕層もしくは地主の所有地となっていて、これに対する庶民たちの不満というのも高まっていきます。
その不満がやがて武装勢力へと発展するんですね。1960年代には2つの大きな反政府勢力が結成されました。FARC、FARC と ELN、この2つの武装勢力が生まれました。で、やっぱりこの不満を持つ人たちを代表するわけなので、まあ、格差の解消を求める、土地の分配の改革を求めるとか、そういうような要求を上げて戦おうとしてたんですね。ただこの紛争が非常に長く続くことになってしまうので、まあ、途中からいろんな問題も反政府勢力の中からも発生します。例えば1980年代にコカインという麻薬がアメリカなどの国々で流行るようになるんですけれども、その原料となるコカの葉っぱが主にコロンビアとその周辺国で生産されています。なのでその麻薬を作る犯罪組織だとか、そのコカの葉っぱを作る農家との関係が密接になり、それを一つの収入源にしたりすることもあれば、富裕層の人を拉致して身代金を要求するとか、そういうような行動も起こしてしまいます。ただ同時に政府側もたくさんの虐殺などの人権侵害も起こします。 で政府だけじゃなくて準政府組織ですね、民兵っていう組織も作り上げて、その中からもいろんな問題視されるような行動が繰り返されました。
はい、非常に長い間続いたこの反政府勢力と政府の間の紛争なんですけども、2010年代に入ってようやく和平交渉へとこぎつけられることができました。そして2016年にFARCと政府の間で和平合意が結ばれます。ただこの和平合意にFARCのすべてのメンバーが納得していたというわけではなくて、メンバーから一部納得できなかった人たちはFARCを抜けて、その後も反政府勢力としての活動を続けるという結果になっています。またもう一つの反政府勢力であった ELN との和平交渉については、FARCとの和平合意の後も続いていて、こちらはなかなか和平合意につながらなくて難航しているというような結果でした。
はい、まあ、これらの問題以外にももう一つの別の問題も存在しています。それは環境問題です。コロンビアは確かに果物など農産業が非常に盛んになっているんですけれども、それ以外にも石油や鉱物資源ですね、まあ、石炭だったり、そういうような産業も大きくなっています。でその開発においてやっぱり森林伐採だとか汚染だとか生物多様性が損なわれるといった問題が指摘されていて、だんだんとコロンビアの中でも環境問題に立ち向かわなきゃいけないという意識が高まってきているという側面があります。まあ、本当にコロンビアにたくさんの問題を歴史的に抱えてきたもので、どこかでこれを解決に持っていくかという時期に来ているとも言えるのかもしれません。続きましてペトロ政権について話をしましょう。
はい、コロンビアでは歴史的に長い間富裕層が権力を握っていて、この富裕層たちは自分たちの立場を脅かす左派勢力と戦うという構図が続いてきました。そしてこういった権力を握る富裕層が支持する右派政権が長い間力を持ってきました。でこの右派政権だったりとか権力側に対してアメリカも多大なる支援だったり武器の提供ということを行ってきています。
しかし国民の大半が富裕層ではなくて貧困層だったり、その富裕層や権力を持つ側に対する不満を持っている人がやっぱり多いわけですよね。でその不満が上昇してきて、でその右派政権の、まあ、自分のためになかなかメリットを感じない経済政策を導入したり、またその新型コロナウイルスのような大きなショックが発生したりすると、その不満がやっぱり爆発しちゃうんですね。でその不満からこの2022年に初の左派の政権が誕生します。その大統領となるペトロ氏なんですけれども、彼も実はもともとは反政府グループに所属していたんですね。まあ、先ほど挙げてたFARCと ELN ではないんですけれども、どちらかというとそのプロフェッショナルとか、まあ、インテリが所属するようなグループだったんですけれども、まあ、その反政府グループから政治家へと展開して、で後にボゴタ首都ですね、首都の市長になったり、その中で数回大統領選挙に臨んできたんですね。でまあ、毎回落選してたんですけれども、ようやく2022年に当選して大統領になります。
はい、このペトロ大統領なんですけども、包括的な和平の実現、格差や貧困の解消、環境保護といったことを政策に掲げています。ただこういった政策に強く反発する勢力というのもあってですね、ペトロ大統領が所属する政党だけでは政権が組むことができなくて、最終的には連立政権として政権を取っていくことになりました。
はい、ではこの目指す改革は、まあ、大きく分けて3つですね。この和平と、まあ、格差や貧困、それからまあ環境保護ですね。 個別にちょっと見ていきましょう。まず和平の方からなんですけれども、まあ、冒頭にも言いましたようにこの全面和平っていう概念を打ち出しているんですね。さまざまな武装勢力が存在する中でもう全てと全体的な包括的な和平を実現しようという意味で、全面戦争っていう言葉がありますよね。その反対である全面和平を実現するんだと。で、政権を取ってから早速複数の反政府勢力と積極的に交渉を進めようとします。で、その中で一応停戦を実現するグループも複数あったんですけれども、これが停戦合意というふうに政府は言っているんですけれども、なんか必ずしも納得してない反政府勢力があるっていう話もあって、ひょっとしたら場合によっては政府による一方的な停戦宣言だったっていう側面もあったのかもしれないんですけれども、ただその交渉に向けた積極的な姿勢は明らかですよね。で、もう一つこの紛争となかなか切り離せない麻薬問題っていうのもあるんですけれども、ペトロ政権まではもうほとんどのコロンビアの政府はもう武力でこの麻薬問題を潰そうとするんですね。麻薬組織に対しては武力で攻撃するし、そのコカの葉っぱを作ってる農家に対してはとにかくその畑を壊して二度と作るなというような態度を取ってきたんですけれども、ペトロ政権になってからいやコカをやめてその代替となる農作物を作りましょうよと、それをコカから他のものに移行することを促すと、そういうような政策を取ってきたんですね。それが成功してるかどうかは別として、一応そういうような政策を打ち出してきてます。
はい。そして国内の和平だけではなくて、外交の面からも隣国との平和というのも目指している姿勢がうかがえます。というのも、実はコロンビアは隣国のベネズエラと長年あまりいい関係を築けていなかったんですね。その背景には、ベネズエラがコロンビアの反政府勢力である ELN の活動を支援したり、かくまっているんじゃないかというようなことが考えられていて、ベネズエラとの関係が悪かったにもかかわらず、ペトロ大統領が国交を回復させたという功績もあります。さらに、長年コロンビアの右派勢力を支援してきたアメリカが、ペトロ大統領が政権を取ることに抵抗を示すのではないかと見られていたんですけども、ペトロ大統領、アメリカを訪問するなどして、こちらとも良好な関係構築というのを目指しています。
じゃあ続いて、格差貧困問題についてです。ペトロ大統領の作戦は基本的に4つの分野に分けることができると思うんですけれども、税制、労働問題、年金制度、保険医療、この4つの分野で改革を目指してきました。で、着任して割とすぐに税制における成果を上げることができたんですけれども、石油や石炭産業に対して増税に関する法案を可決させました。
その他にも労働条件の改善のための法案だったり、年金をより多くの人が受け取れるようにという年金制度の改革、さらには医療サービスの充実とアクセスの向上を目指す取り組みというのもしてきています。ただこれらの改革については現在議会で議論が進められている最中で、まだ可決できていないという状態です。
はい。そして最後に環境問題です。先ほど言いましたように、その石油産業だとか石炭産業で森林伐採だとか汚染とかいろんなことが問題視されているんですけれども、どうやらペトロ政権の考えっていうのはコロンビアの中での環境問題とかコロンビアの中での森林伐採とかそれだけではなくて、もう少しグローバルに考えてその気候変動問題に対する危機感もあるようですね。で、そこで石油産業、石炭産業に対する、いろんな歯止めをかけようとしています。例えば新たな化石燃料の探査の許可を発行しないという声明を出したり、あるいはその現在進行形の 化石燃料の事業とか、それを減少させていく、止めていくと、そういうような結構大胆な姿勢を示しています。
はい。一方で石油産業、鉱山産業というのがコロンビアの経済にとっては非常に重要な位置を占めているので、こういった取り組みは経済的な自殺だというふうに言われることもあります。つまり石油産業や鉱山産業を縮小していくことで投資が減少する、そしてそれによってとんでもない経済的なダメージが生まれるんだという指摘もあります。一方でコロンビアの国内のエネルギー供給の6割以上は水力発電で行われていて、ペトロ大統領はこういった再生可能エネルギーによる発電というのを増やしていく考えを示していて、国内のエネルギー供給という面から見れば石油産業、鉱山産業から離脱していっても大丈夫なのではないかという見方もされています。
では最後に改革の行方について話をしましょう。
はい。経済格差の解消だったり和平の実現というさまざまな改革に取り組んでいるペトロ大統領なんですけども、就任からすでに2年が経過しています。で、この先打ち出している改革をどこまで成し遂げられるのかというところに注目が集まっているんですけども、なかなか道のりは楽ではなさそうです。というのも、就任してから内閣の中で腐敗やスキャンダルということもありましたし、就任から1年で支持率が 30% まで低下してしまったということもあります。
もちろん進んだ改革もあります。まあ、先ほど紹介した税制における改革は法案が通りました。また2023年12月に保健医療関連の改革の法案が下院を通過しているっていうものもあるんですけれども、でもやはり全体的に見てやろうとしてた改革っていうのはまだまだその多くが議会の方で難航しています。なかなか通らないんですね。まあ、2年が短いのか長いのか別として、まだまだこれからっていう感じですね。
はい。このなかなか改革が進んでいかないという背景の一つとして考えられているのが、改革を早く進めすぎてしまったのではないかという見方です。これまで長いこと右派が政権を握ってきていた中で、左派のペトロ大統領のやり方に反発を示す政党も少なくないですし、連立政権を組んでいた政党からも改革をめぐる方向の不一致で、2023年の4月には連立解消という結果になってしまっています。
そうしますと政治的にかなり弱い立場に追いやられることになるんですよね。まあ、支持率が低めだし、その議会で味方となってくれる議員の数が限られています。で、こうやってもともと同盟を組んでた政党からの反発があるわけなんですけれども、しかしそれ以前にもっと大きな問題になってきたのが、やはりその富裕層だとか、もともと権力握ってた政党や勢力、こういうグループによる抵抗が非常に強いんですね。で、それがずっと強いままで、これから出てくる法案もブロックされてしまうんじゃないかと、そういうような状態ですね。で、こうなるとこのペトロ政権を引き下ろそうとしてる勢力があるんじゃないか、しかもそれを無理やり次の選挙まで待つことなく議会の中で何らかの手段を使って引き下ろそうとしてるんじゃないかと、そういった声すらペトロ政権内から聞こえてくるんですね。で、一応そういった前例もあったりするんですね。まあ、ペルーなんかでそういうような状況があったんですね。左派の政権が議会内の勢力によって引き下ろされたっていう、かなり問題視された、まあ、クーデターじゃないかと呼ばれるくらいの動きがあったんですけれども、コロンビアは大丈夫かと、そういうような目で見てる人もいるようですね。
はい。そしてペトロ大統領に不満を示しているのが、他の政党だけではなくて一般市民のレベルでも様々な不満が出てきています。長らく右派政党を支持してきた裕福層がペトロ政権に対して不満を示す というのは想像に難しくないんですけども、それ以外の国民もペトロ政権に対する反対デモを行ったりしています。こういったデモの理由も実は様々なレベルがあって、一部では改革そのものに反対する人もいれば、改革がなかなか実現しないことに対する不満を表す人であったり、もしくは改革が不十分であってもっといろんなことを変えていかなければいけないんだというところから不満を募らせている人もいます。
はい。また政府の政治的な立場とかそういうようなレベルとはまた違うレベルで、特に和平に関してちょっと別の視点が必要かもしれません。全面和平っていう大胆な政策を打ち出すのはいいんですけれども、根本的なところで非常に難しいんですね。元から実現しづらいと思われる部分があります。例えば政府対 ELN っていう、一つのまとまった武装勢力との交渉だけならまだ実現可能性が高いのかもしれないんですけれども、 ELN とかだけじゃなくて複数の武装勢力があります。それぞれが非常にまとまったものであればそれもまたやり方はあるかもしれないんですけれども、武装化された麻薬関連組織とか犯罪組織とか、ギャングだったり、もういろんなレベルのいろんな形態の武装したグループがあるわけで、で特にその2016年のファルクとの和平合意の後にその穴を埋めるかのようにこの武装した麻薬関連組織が力を伸ばしているところがあるんですね。でELN みたいに一応社会改革を求めるようなグループとは違って、たくさんの麻薬を作ってたくさん売って儲かるっていうような目的を持ったグループがやっぱりこういうような和平の交渉に応じる、守るとはちょっと考えにくいところはあって、非常に難しいものがあると思いますね。
こうやって見てみるとペトロ大統領が打ち出している改革というのがなかなか難航していて、そもそも改革自体が良くないものなんじゃないかっていうイメージを持ってしまうかもしれないんですけども、やっぱり難航している背景にはこれまで格差というものをほったらかしにしてきた、もしくは格差によって自分たちが利益を得てきた人による強い抵抗というのもあります。そういったことを踏まえると、今非常に難しい状態にはあるんですけども、ここをどうにか乗り越えて、より平和で格差のない社会にとっては必要な一歩というふうに言えるのかもしれません。
そうですよね。そして今のコロンビア、これからのコロンビアを理解するためには、やっぱりどうしても歴史を遡らないといけないと思いますね。これまで見てきたように今ある格差、今ある武力紛争の背景には植民地時代から作り上げられたものがありますよね。土地の略奪だとか強制労働制度だとか、あるいはこのバナナ共和国問題ですね。先ほど挙げたバナナ虐殺から約100年が経つんですけれども、今のレベルは当時のレベルとはちょっと違う部分があるのかもしれないんだけれども、やっぱりこのアンフェアトレードっていうか、この格差を生み出すような経済システムが残ってしまっていますよね。それが格差、武力紛争、治安の悪さ、その原因ともつながってしまっています。どこかでそのサイクルを断ち切らなきゃいけない。どこかで解消に持っていかなきゃいけない。そう思うと、この改革、やはり難航してても頑張ってほしいなというふうに思います。
今回のポッドキャストはコロンビアの改革というテーマでお送りしました。まずはじめにコロンビアが抱えてきた問題について、2つ目にペトロ政権について、そして最後に改革の行方という3つの視点からお送りしました。
GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています。
LINE、 Facebook、Instagram、旧 Twitter の X でも発信しています。
このポッドキャストは毎月第1、第3月曜日の朝に配信しています。
ポッドキャストや記事へのコメント、感想、ご質問もお待ちしています。
ぜひフォローしてください。